芥川龍之介作。ある日の大石蔵之介。立て切った障子にはうららかな日の光がさして、さがたる老木の梅の影が何軒かの明るみを右の端から左の端まで絵のごとく鮮やかに漁している。元浅野匠の神家来。当時、細川家にお預かり中の大石蔵之介義勝は、その障子を後ろにして、淡然と膝を重ねたまま、さっきから初見に余念がない。書物はおそらく、細川家の家臣の一人が貸してくれた三国志の中の一冊であろう。九人一つ座敷にいるうちで、片岡源五右衛門は今しがた川屋へ立った。早見藤左衛門は下の間へ話しに行って、いまだにここへ帰らない。後には、吉田中左衛門、原宗右衛門、増九太夫、小野寺十内、堀部弥平、狭間喜兵衛の六人が、障子に刺している日陰も忘れたように、あるいは初見にふけったり、あるいは消息をしたためたりしている。その六人が六人とも50歳以上の老人ばかり揃っていたせいか、まだ春の浅い座敷のうちは肌寒いばかりに物静かである。時たましわぶきの声をさせるものがあっても、それはかすかに漂っている炭の匂いを動かすほどの音さえ立てない。蔵之介はふと、目を三国志から離して、遠いところを見るような目をしながら、静かに手を傍らの火鉢の上にかざした。金網をかけた火鉢の内には、生けてある炭の底に美しい赤いものがかんがりと灰を照らしている。その火気を感じると、蔵之介の心には安らかな満足の情が、今更のようにあふれてきた。ちょうど去年の極月15日に暴君の仇を服して仙岳寺へ引き上げた時、彼自ら「あら楽し、思いは晴るる身はすつる、浮世の月にかかる雲なし」と詠じた、その時の満足が帰ってきたのである。赤穂の城を退去して以来、二年に近い月日を、いかに彼は僧侶と画策とのうちに費やしたことであろう。ややもすれば流行りがちな一等の活気を構成して、おもむろに木の熟するのを待っただけでも並大抵な骨折りではない。しかも、秋夏の放った才作は、絶えず彼の身辺を伺っている。彼は放蕩を装ってこれらの才作の目を欺くとともに、合わせてまたその放蕩に欺かれた同志の疑惑をも解かなければならなかった。山品や丸山の暴義の昔を思い返せば、当時の苦衷が再び心の中によみがえってくる。しかし、もうすべては行くところへ行き着いた。もし、まだ型のつかないものがあるとすれば、それは、一等四十七人に対する抗議の誤沙汰だけである。が、その誤沙汰があるのも、いずれ遠いことではないのに違いない。そうだ。すべては、行くところへ行き着いた。それも単に、復讐の虚が成就したというばかりではない。すべてが彼の道徳上の要求とほとんど完全に一致するような形式で成就した。彼は事業を完成した満足を味わったばかりでなく、道徳を体現した満足をも同時に味わうことができたのである。 しかもその満足は、復讐の目的から考えても、手段から考えても、良心のやましさに曇らされるところは少しもない。彼としてこれ以上の満足がありえようか。こう思いながら、蔵之介は眉を伸べて、これも初見に産んだのか、書物を伏せた膝の上へ指で手習いをしていた吉田忠左衛門に、火鉢のこちらから声をかけた。
今日はよほど暖かいようですな。
さようでございます。こうしておりましても、どうかするとあまり暖かいので、眠気がさしそうでなりません。蔵之介は微笑した。この正月の元旦に、富の森助右衛門が三杯の塗装に寄って、今日も春、恥ずかしからぬ寝ぶしかな、と吟じたその句が、ふと念頭に浮かんだからである。悔いも義勝が今感じている満足と変わりはない。
やはり本意を遂げたという気の緩みがあるのでございましょう。さようさ、それもありましょう。
忠左衛門は手元のキセルを取り上げて、つつましく一服の煙を味わった。煙は早春の午後をわずかにくゆらせながら、明るい静かさの中に薄青く消えてしまう。
こういうのどかな日を送ることがあろうとは、お互いに思いがけなかったことですからな。
さようでございます。手前も二度と春に会おうなどとは、夢にも存じませんでした。
我々はよくよく運の良いものと見えますな。
二人は満足そうに目で笑い合った。もしこの時、義勝の後ろの障子に影帽子が一つ映らなかったなら、そうしてその影帽子が、障子の引き手へ手をかけるとともに消えて、その代わりに早見藤左衛門のたくましい姿が座敷の中へ入ってこなかったなら、義勝はいつまでも心よい春の日の暖かさをその誇らかな満足の情とともに味わうことができたのであろう。が、現実は血色の良い藤左衛門の両頬に浮かんでいる豊かな微笑とともに遠慮なく二人の間へ入ってきた。が、彼らはもちろんそれには気がつかない。
だいぶ下の間は賑やかなようですな。
忠左衛門はこう言いながら、またタバコを一服吸いつけた。
今日の当番は伝右衛門殿ですから、それで余計話が弾むのでしょう。
片岡なども今しがたあちらへ参って、そのまま座り込んでしまいました。
道理こそ遅いと思いましたよ。
忠左衛門は煙にむせて苦しそうに笑った。すると、しきりに筆を走らせていた小野寺十内が、何かと思った景色でちょいと顔を上げたが、すぐまた目を紙へ落として、せっせと後を書き始める。これはおそらく京都の西条へ送る消息でもしたためていたものであろう。
蔵之介も、まなじりのしわを深くして笑いながら、何か面白い話でもありましたか。
いいえ、相変わらずの無駄話ばかりでございます。もっとも先刻、近松が陣三郎の話をいたしたときには、伝右衛門殿なども目に涙をためて聞いておられましたが、その他は。
いや、そういえば面白い話がございました。我々がキラ殿を討ち取って以来、
江戸中に何かと仇討ちじみたことが流行るそうでございます。
はあ、はあ、それは思いもよりませんな。
中左衛門は怪訝な顔をして東左衛門を見た。相手はこの話をして聞かせるのがなぜか非常に得意らしい。
今も二寄りの話を二つ三つ聞いてきましたが、中でもおかしかったのは南八丁堀の港町編にあった話です。何でもことの起こりは、あの界隈の米屋の亭主が風呂屋で隣同士の紺屋の職人と喧嘩をしたのですな。どうせ起こりは湯が跳ねかったとかなんとかいうつまらないことからなのでしょう。
そうしてその挙句に米屋の亭主の方が紺屋の職人に桶で散々殴られたのだそうです。すると米屋の丁稚が一人、それを遺恨に思って、暮れ方その職人の外へ出るところを待ち伏せて、いきなり鍵を向こうの肩へ打ち込んだというじゃありませんか。それも、主人の仇思い知れと言いながらやったのだそうです。
東左衛門は手真似をしながら笑い笑いこう言った。
それはまた乱暴至極ですな。
職人の方は大怪我をしたようです。それでも近所の評判はその丁稚の方が良いというのだから、不思議でしょう。
その他まだ、その通り町三丁目にも一つ、新興寺町の二丁目にも一つ、それからもう一つはどこでしたかな。とにかく、商法にあるそうです。それが皆、我々の真似だそうだから、おかしいじゃありませんか。
東左衛門と中左衛門とは顔を見合わせて笑った。復讐の虚が江戸の人心に与えた影響を耳にするのは、どんなさじにしても心よいに相違ない。ただ一人、蔵之助だけは、わずかに額へ手を加えたままつまらなそうな顔をして黙っている。東左衛門の話は彼の心の満足にかすかながら妙な曇りを落とさせた。と言ってももちろん彼が彼のした行為のあらゆる結果に責任を持つ気でいたわけではない。彼らが復讐の虚を果たして以来、江戸中に仇討ちが流行したところで、それは元より彼の良心と風馬牛なのが当然である。しかし、それにもかかわらず、彼の心からは今までの春のぬくもりが幾分か減却したような感じがあった。事実を言えば、その時の彼は単に自分たちのしたことの影響が意外なところまで波動したのにいささか驚いただけなのである。が、普段の彼なら、東左衛門や中左衛門と共に笑って済ませるはずのこの事実が、その時の満足しきった彼の心には、ふと不快な種をまくことになった。これはおそらく彼の満足が、暗暗のうちに論理と配置して、彼の行為とその結果のすべてとを肯定するほど虫の良い性質を帯びていたからであろう。もちろん、当時の彼の心には、こういう解剖的な考えは少しも入ってこなかった。彼はただ、春風の底に一脈の比例の気を感じて、なんとなく不愉快になっただけである。しかし、蔵之助の笑わなかったのは、格別二人の注意を引かなかったらしい。いや、人の良い東左衛門のごときは、彼自身にとってこの話が興味あるように、蔵之助にとっても興味があるものと確信して疑わなかったのであろう。それでなければ、彼はさらに自身下の前を赴いて、当日の当直だった細川家の家来、堀内伝右衛門をわざわざこちらへ連れてきなどはしなかったのに相違ない。ところが、
万事にまめな彼は、駐在門を帰り見て、
デーモン殿を呼んできましょう。
とかなんとか言うと、早速隔ての襖を開けて、気軽く下の前で向いていった。そうしてほどなく、見たところから武骨らしいデンエモンを伴って、相変わらずの微笑をたたえながら、とくとくとして帰ってきた。
いや、これは、とんだご足労を願って、恐縮でございますな。
駐在門は、デンエモンの姿を見ると、義勝に代わって、微笑しながらこう言った。デンエモンの素朴で新卒な性格は、お預けになって以来つとに、彼と彼らとの間を呼吸のような恩情でつないでいたからである。
早見氏がぜひこちらへ参れと言われるので、お邪魔とは思いながらまかり出ました。
デーモンは座につくと、太い眉毛を動かしながら、日に焼けた頬の筋肉を今にも笑い出しそうに動かして、まんべんなく一座を見回した。これにつれて、書物を読んでいたのも、筆を動かしていたのも、皆それぞれ挨拶をする。蔵之助もやはり、陰銀に会釈をした。ただその中で、いささか滑稽の感があったのは、読みかけた太平記を前に置いて、メガネをかけたまま居眠りをしていた堀部弥平が、目を覚ますが早いか慌ててそのメガネを外して、丁寧に頭を下げた様子である。これにはさすがな狭間騎兵もよくよくおかしかったものと見えて、傍らのついたての方を向きながら苦しそうな顔をして笑いをこらえていた。
伝右衛門殿も老人はお嫌いだと見えて、とかくこちらへはおいでになりませんな。
蔵之助はいつに似合わない滑らかな調子でこう言った。幾分か乱されはしたものの、まだ彼の胸底にはさっきの満足の情が温かく流れていたからであろう。
いや、そういうわけではございませんが、何かとあちらの方々に引き止められて、ついそのまま話し込んでしまうのでございます。今も受けたまわれば、だいぶ面白い話が出たようでございますな。
駐在門も傍らから口を挟んだ。
面白い話？と申しますと、
江戸中で仇討ちの真似事が流行るというあの話でございます。
東左衛門はこう言って、伝右衛門と蔵之助とをニコニコしながら当分に見比べた。
はあ、いや、あの話でございますか。人情というものは実に妙なものでございます。ご一同の忠義に感じると、町人百姓まで、そういう真似がしてみたくなるのでございましょう。これで、どのくらい自堕落な上下の風俗が改まるかわかりません。やれ、浄瑠璃の、やれ、歌舞伎のと。見たくもないものばかり流行っている時でございますから、ちょうどよろしゅうございます。
会話の進行は、また、蔵之助にとって面白くない方向へ進むらしい。そこで彼は、わざと重々しい調子で、髭の字を述べながら、巧みにその方向を転換しようとした。
手前たちの忠義をお褒めくださるのはありがたいが、手前一人の了見では、お恥ずかしい方が先に立ちます。
こう言って一座を眺めながら、
なぜかと申しますと、阿呆を一般に人も多い中で、ご覧の通り、ここにおりまする者は皆小心者ばかりでございます。もっとも最初は、奥の証言などと申す番頭も何かと相談に乗ったものでございますが、
中頃から了見を変え、ついに同盟を脱しましたのは、心外と申すより他はございません。その他、新道源四郎、川村伝兵衛、小山源五左衛門などは、原宗右衛門より定跡でございますし、笹小左衛門なども、吉田中左衛門より身分は上でございますが、皆、一挙が近づくにつれて変身いたしました。その中には、手前の親族の者もございます。してみれば、お恥ずかしい気のするのも無理はございますまい。
一座の空気は、蔵之介のこの言葉とともに、今までの陽気さをなくなして、急に真面目な調子を帯びた。この意味で、会話は彼の意図通り方向を転換したと言っても差し支えない。が、転換した方向が果たして蔵之介にとって愉快なものだったかどうかは、おのずからまた別な問題である。
彼の述懐を聞くと、まず早見藤左衛門は、両手にこしらえていた原骨を二三度膝の上にこすりながら、
キャツラは皆、揃いも揃った人畜生ばかりですな。一人として武士の風上にも置けるような奴はおりません。
さようさ、それも高田軍兵衛などになると畜生より劣っていますて。
中左衛門は眉を上げて賛同を求めるように堀部弥兵衛を見た。郊外家の弥兵衛は元より黙っていない。
引き上げの朝、キャツに会った時には、唾を吐きかけても飽き足らぬと思いました。
何しろ、のめのめと我々の前へ面をさらした上に、ご本望を遂げられ体型の至りなどというのですからな。
高田も高田じゃが、小山田庄左衛門などもしようのないたわけものじゃ。
マセ九太夫が誰に言うともなくこう言うと、原宗右衛門や小野寺十内も、やはり口を等しくして拝命の塔を罵り始めた。寡黙な狭間騎兵でさえ、口こそ聞かないが、白髪頭をうなずかせて一同の意見に賛同の意を表したことはどどある。
何にいたせ、ご一同のような忠臣と一つご飯に、さような輩がおろうとは、考えられもいたしませんな。さればこそ、武士はもとより町人百姓まで、犬侍の六盗人のと悪行を申しておるようでございます。
岡林木之助殿なども昨年切腹こそいたされたが、やはり親類縁者が申し合わせて爪腹を切らせたのだなどという風評がございました。また、よしんばそうでないにしても、かような場合に立ち至ってみれば、その汚名も受けずにはおられますまい。まして、余人はなおさらのことでございます。これは、あだうちの真似事をいたすほど義に勇みやすい江戸のことと申し、かつは金がね、ご一同の多い憤りもあることと申し、さようなやからを切って、で捨てるものが出ないとも限りませんな。
伝右衛門は人事とは思われないような様子で公然とこう言い放った。この文では誰よりも彼自身がその切り捨ての任に当たりかねない勢いである。これに先導された吉田、原、早見、堀部などは皆一種の興奮を感じたように、いよいよ手ひどく、乱心俗子を抜殺しにかかった。が、その中に、ただ一人、大石蔵之介だけは、両手を膝の上に乗せたまま、いよいよつまらなそうな顔をして、だんだん口数を減らしながら、ぼんやり火鉢の内を眺めている。彼は、彼の転換した方面へ会話が進行した結果、変身した古法売の代価で、
彼らの忠義がますます褒めそやされているという新しい事実を発見した。そうして、それとともに彼の胸底を吹いていた春風は、再び幾分のぬくもりを減却した。もちろん彼が拝命の徒のために惜しんだのは、単に会話の方向を転じたかったためばかりではない。彼としては、実際彼らの返信を遺憾とも不快とも思っていた。が、彼はそれらの不忠の侍をも、哀れみこそすれ憎いとは思っていない。人情の後輩も、瀬古の天変も、つぶさに味わってきた彼の眼から見れば、彼らの返信の多くは自然すぎるほど自然であった。もし、新卒という言葉が許されるとすれば、気の毒なくらい新卒であった。従って、彼は彼らに対しても、終始寛容の態度を改めなかった。まして、復讐のことのなった今になってみれば、彼らに与うべきものは、ただ、敏将が残っているだけである。それを世間は、殺しても飽き足らないように思っているらしい。なぜ、我々を忠義の使とするためには、彼らを人畜生としなければならないのであろう。我々と彼らとの差は、存外大きなものではない。江戸の町人に与えた妙な影響を、前に心よからず思った蔵之助は、それとはやや違った意味で、今度は拝命の徒が被った影響を、伝右衛門によって代表された天下の公論の中に感受した。彼が苦い顔をしたのも決して偶然ではない。しかし、蔵之助の不快は、まだこの上に最後の仕上げを受ける運命を持っていた。彼の無言でいるのを見た伝右衛門は、大方それを彼らしい健常な心持ちの結果とでも推測したのであろう。いよいよ彼の人柄に敬服した。その敬服さ加減を卑劇するために、この朴直な肥後侍は、無理に和刀を一転すると、たちまち蔵之助の忠義に対する盛んな短笑の字を並べ始めた。果実も、去る物知りから受けたまわりましたが、もろこしの何とやら申す侍は、炭を飲んで押しになってまでも主人の仇をつけ狙ったそうでございますな。しかし、それは、蔵之助殿のように、心にもない放蕩を尽くされるよりは、まだまだ苦しくない方ではございますまいか。伝右衛門はこういう前置きをして、それから蔵之助が乱行を尽くした一年前の一文を長々と喋り出した。高尾や愛宕のもみじ狩りも、陽気の彼にはどのくらい辛かったことであろう。島原や祇園の花見の縁も、苦肉の刑にふけっている彼には苦しかったのに相違ない。受けたまわれば、その頃京都では、多いし軽くて張り抜きいし、などと申す歌も流行りましたよしを聞き及びました。それほどまでに天下を欺きを押せるのは、よくよくのことでなければできますまい。先頃、天野弥左衛門様が、珍遊だとご賞味になったのも、至極道理なことでございます。いや、それほど何も、大したことではございません。蔵之助は、不肖不肖に答えた。その、人に高ぶらない態度が、伝右衛門にとっては、物足りないと同時に、一層の奥ゆかしさを感じさせたと見えて、今まで蔵之助の方を向いていた彼は、
長年京都勤番を務めていた小野寺十内の方へ向きを変えると、ますます熱心に水服の意を漏らし始めた。その子供らしい熱心さが、一等の中でも通人の名の高い十内には、おかしいと同時に可愛かったのであろう。彼は素直に伝右衛門の意を迎えて、当時蔵之助が旧家の才作を欺くために、衣をまとって増屋の夕霧のもとへ通い詰めた話を、こと明細に話して聞かせた。
あの通り、真面目な顔をしている蔵之助が、当時は里景色と申す歌を作ったこともございました。それがまた、なかなか評判で、郭中どこでも歌わなかったところはなかったくらいでございます。そこへ当時の蔵之助の風俗が、墨染めの衣姿で、あの祇園の桜が散るうちを、浮き様浮き様とそやされながら、寄って歩くというのでございましょう。里景色の歌が流行ったり、蔵之助の乱行も名高くなったりしたのは少しも無理はございません。何しろ、夕霧といい、浮橋といい、島原や下久町の名高い太夫たちでも、蔵之助といえば下にも置かぬように扱うという騒ぎでございましたから。蔵之助はこういう十内の話をほとんど侮蔑されたような心持ちで苦々しく聞いていた。と同時にまた、昔の放蕩の記憶を思い出すともなく思い出した。それは彼にとっては不思議なほど色彩の鮮やかな記憶である。彼はその思い出の中に長ろうそくの光を見、キャラの油の匂いを嗅ぎ、加賀節の三味線の音を聞いた。いや、今十内が言った里景色の、さすが涙のバラバラ袖に、こぼれて袖に、梅雨の夜すがの浮きつ止め、という文句さえ、春秋の中から抜け出したような、夕霧や浮橋の生めかしい姿とともに、歴々と心中に浮かんできた。いかに彼は、この記憶の中に出没するあらゆる放蕩の生活を、思い切って受容したことであろう。そうしてまた、いかに彼は、その放蕩の生活の中に、復讐の今日全然忘却した。対等たる瞬間を味わったことであろう。彼は、己を欺いて、この事実を否定するには、あまりに正直な人間であった。もちろん、この事実が不道徳なものだなどということも、人間性に明らかな彼にとって、無双さえできないところである。したがって、彼の放蕩のすべてを、彼の忠義を尽くす手段として激賞されるのは、不快であるとともに、後ろめたい。こう考えている蔵之助が、その、いわゆる妖狂苦肉の刑を褒められて、苦い顔をしたのに不思議はない。彼は、再度の打撃を受けて、わずかに残っていた共感の春風が、みるみるうちに吹き尽くしてしまったことを意識した。後に残っているのは、一切の誤解に対する反感と、その誤解を予想しなかった彼自身の愚に対する反感とが、薄ら寒く影を広げているばかりである。彼の復讐の虚も、彼の同志も、最後にまた彼自身も、多分このまま、勝手な称賛の声とともに、後代まで伝えられることであろう。こういう不快な事実と向かい合いながら、彼は、火の気の薄くなった火鉢に手をかざすと、 伝右衛門の目を避けて情けなさそうにため息をした。それから何分かの後である。川屋へ行くのにかこつけて座を外してきた大石蔵之助は、一人縁側の柱に寄りかかって、完売の老木が固定の苔と石との間に適齢来たる花をつけたのを眺めていた。日の色はもう薄れきって、植え込みの竹の影からは早くも黄昏が広がろうとするらしい。が、障子のうちでは相変わらず面白そうな話し声が続いている。彼は、それを聞いているうちに、おのずからな一味の愛情が、おもむろに彼を包んでくるのを意識した。このかすかな梅の匂いにつれてさえかえる、心の底へ染み通ってくる寂しさは、この言いようのない寂しさは、一体どこから来るのであろう。蔵之助は青空に象眼をしたような固く冷たい花を仰ぎながら、いつまでもじっと佇んでいた。大正6年8月15日。